寺子屋たっちゃん。
さて立春も近くなりました。2月が始まったところでありますが、先月から登場いただいています宮武堀田内科医院の堀田先生、中原にある深沢消化器内科の深沢先生にも引き続きご出演いただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてたっちゃん、最近のというお話が出てきました、うん、男と女の出会いがどうしてなくなっちゃったのかという厳しい話になってきているんですが、無鉄砲だったり若気の至りだったりっていう人も少なくなりました、
本当だね。
傷ついたり失敗する能力が足りないかもしれません。
それはね、いやいや、いい言葉ですよね、能力ね。そうそう、何かを続ける力も能力だっていう話がね、堀田先生から、やっぱりその気持ちって人間がやっぱり生きていくってね、感情をぶつけ合わないとね生きていけないっていう部分だって当然根底になきゃいけないと思うんだよね。まあ、そういう意味でその人としてね、人として、まあ男女に限らず人としてどんな風に生きていったらいいかって、これ実はもう、4週目先生方とお話して、これ非常にちょっと楽しいもんだから、ぜひ付き合ってくださいってことでお願いしてきちゃったけども、いや今日最終回ということで、ぜひ人としての、人としてどう付き合うか、あるいはその男女間どう付き合うか、あるいは夫婦どうだ、あるいは恋人どうだ、そんなところで話を進めていただければ、もうご自由な意見で雑談のつもりでお願いします。深田先生、
そうですね、夫婦の付き合いですかね、夫婦の付き合いというのは、まあ今の社会の典型かもしれないですけど、奥さんの言うことを聞いてれば、家庭の中はうまくいくという状態で、ほとんどご意見を伺いながらやってるような状態ですね。で、仕事に関しては、私が動かなければ当然回らない職場なので、全て自分の思うようにやってるんですが、ほとんど、行動はもう奥さんに把握されているというような状態で、あまり偉そうなことは言えないんですけども
僕の得意な言葉は家庭でははいしかないっつってじゃん誰か
まあ似たようなもんですね。社会的にはですね、そうですね、こういう僕らみたいな医療の世界ですから、当然自分の得意分野はいいんですけれども、できるところできないところはありますので、いろいろ相談して、もちろん自分の領域でも、できる範囲できない範囲っていうのがありますから、そういう方たちと、コミュニケーションを取りながら、時には一緒に、食事とかね、お酒を飲みながら、話をして、で、その人となりが分かってきて初めて、一緒の同じ仕事がねできるようになるんじゃないかなというのを感じてます。
堀田先生どうですか。
家庭的にはやっぱり女房に従ってますね、でも僕は自由にやらせてもらってるので、深沢先生もそう言ってても随分自由にやらせてもらってると思いますが傍から見てても、で、そうですね、先ほども言いましたけど、その皆さんというか特にね、僕なんかまだ自分でも若いつもりなんですけど、自分自身にも言ってることで、やっぱりこの前も言ったかもしれませんが、継続するっていうことで、やっぱり最初は探してもいいと思うんですけど、でも何かを継続しないでノーベル賞を取った先生方も、何か国宝を作り出してるような人も、人間国宝になってるような人も、何か継続してますよね、やっぱりね。継続しなければ、何かを探し出して継続することをしなければ、で、やっぱり継続する力、継続する能力っていうのを自分で磨いてやっていくっていうのも、今のこういう時代だからこそもう一度見直さなきゃいけないのかなと。それからやはりその風潮を見てると、何かをしてもらいたい人が増えてる。たっちゃん先生の放送でも前回にあったと思いますけれども、じゃなくて、その仕事を探す上でも自分が何をしてあげられるのか、仕事というものをついて通して何が貢献できるか、できるはずだ、やりたいっていうことを 念頭においていろいろなものを探してほしいなって、うん、してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいっていう風になってるんですよね、うん、で例えば患者さんで私にも何はできない何もできない何もできないこんな私何もできないっていう人結構元気で何もしない方もいらっしゃるんですよ、うん、そうするとじゃあ分かったと、うん、ね何もできないって分かったから、うん、毎日ねその公園の枯葉の清掃を10メートルの範囲でやりなさいと、それからね夕方になったら街角に立ってその掃除をしながら子供が帰る姿をブロックでねその行き先を見てると、それだけで不審者は近寄れなくなるし、それできるでしょって言うと先生きついこと言うなって言うんだけど、みんなしてもらいたいっていう感じになっちゃってるんですよね。うん、だからその中で自分ができるか何ができるかってことを、うん、まあケネディじゃないですけれども、う
んうん、やっぱりこういい、ね、就任演ですね、
うん、そう、
うん、やっぱ国が何をしてくれるかじゃなくてみんなが国のために何ができるか考えろってね、トゲザってやつで、う
んうん、それをね行政の人に話したらおっしゃる通りだって言って、それも頭に来ちゃったんですけど、なんかお前らもっていう話で、だけどそういうことをね、うん、ちょっともう一度考える時期に来てるんじゃないかなっていうことをちょっと思いますね、
うん、そうだな、
そ
う
です
ね、う
ん、それで同じような関連した話になるんですけど、うん、労働基準法ってあれですね、うん、確か1週間で40時間っていうのが あるんですけど、うん、それってそのさっき の会社に寄りかかってじゃないですけど、仕事は例えば物を作るものだとかね、だとその作り切らないでも8時間で終わってっていうようなことが起こり得ますよね。
起こってるよね。
実際起こってるかもしれない。起こり得て、うん、それでそれをその、作らないままでいって、それを自分の仕事をやったからいいんだっていうふうにしていくと、物が完成しないで物が売れないで、会社に利益が返ってこないと。それでなのにそれで、給与をいただいてというふうな、そういうふうな社会の仕組みだとね、その、会社に負担がかかるばっかりで、自分は何もやって、さっきの寄りかかりと同じような現象なんですけども、そうなってきちゃうので、その労働時間っていうんじゃなくて、何かを成し遂げて作り上げてどうだっていうふうに、それに対する対価として、給与が払われるっていうような構造にしていくと、ちょっと違ってくるのかなと。寄りかかりじゃなくて、さっき自分で何、継続して何かを成し遂げていくっていう風なその考え方になってくるんじゃないかなと。
サービス残業みたいな、ブラック企業みたいなのがあって、その残業ずっとさせちゃって払わねえみたいなインチキ野郎が出てきちゃったり、でそこの兼ね合いって非常に難しいと思うんだけどさ、でも今のその仕事ってね、きちっとやり上げてなんぼだっていう部分が当然なきゃおかしいわけだから、でそれをどういう時間の中でやるかで、やっぱり企業でちょっと聞いていくとね、まあいろんな人たちが言うのに、ビッグカンパニーの職員ってね、割合その平気で残業するんだよね。当たり前だって言うんだよね。それはそんだけやっぱもらってるってことなのかね。だから中小企業のね社員はね、やらされてるって表現するんだよね。俺はやっぱりこの、それは社会構造もやっぱ少し考えていかなきゃおかしいんじゃねえかって俺すげえ感じる時あるんだけどさ、俺自分が学校の先生だと思うんでね、残業なんていうものは考えたことはなかったよ。部活でも何でも。本当にすみません、お二人先生、それこそ一月以上付き合っていただいたって格好になっちゃいました。ありがとうございました。まあそれこそこの寺子屋たっちゃんね、スタートするもうまさにオリジンの状態からご援助いただいてありがとうございました。本当はあともう何人か来ていただきたい人いるんだけど、遠慮しちゃって俺はなんだ立場じゃねえなんつって来てくんない人がいる。本当は もうちょっとね来てもらいたい人もいっぱいいるんだけど、まあこんなとこでありがとうございました。本当にすいません、ありがとうございました。